小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2018年6月21日の番組です。そして本日が商売の極意と人間の科学、
はい、
99回目でございます。
お
もうあと1回で100回。
すごい、99って。なんかまたこれはこれでいい日、響きが。
そうですね、世紀末を超えてきた我々としては、
まあ、いい感じがありますよね。99回。
はい。さあ、前回のお話で始めるということをお話ししていただきましたけれども、
はい、
今回は始めた後のお話ですね。
続ける、継続する、
うん、個人的には僕はこっちの方が苦手かもしれないです。
いや、これはね、みおとさんね、続けるってことが得意な人って極めて少ないと思います。
あ、やっぱそうですか。
これ続けるっていうのが、うん、人間はとても難しいよね、
うん、僕も始めるのは比較的得意かもしれないんですけど、
うん、
継続はちょっと。
前回始めるっていうのも意外と多くの方、まあ、私も含めてですけれども、うん、ね、越境するっていうところが非常にこう難しいっていう鍵になっているって話をしましたけども、うん、そこも鍵だけど、この続けるっていうのはまた次の鍵になるので、
そうですよね、
うん、ようやく勇気を持って越境したんだけど、うん、今度は続けられるのかどうかっていうことだと思うんだよね、うんうんうんうん、
はい。
で、これどうして人は続かないのかっていうことだと思いますが、うん、まあ、実際私も今度はちょっと具体的に続けてきた話をすれば、まずワクワク系マーケティング実践会ですよね。
そうですね、
もう19年、うん、19年というのはすごい年月でして、
うん、
まあ、企業の10年生存率とか、はい、20年生存率って言葉がありますけども、まあ、諸説あるんだけど、まあ、とにかく少ないよね。
そうですよね。
10年保っている会社、うん、20年保っている会社、うん、非常に少ないんですけれども、率が低い、まあ、そういう意味ではこのワクワク系マーケティング実践会っていう事業を、まあ、もうすぐ20年っていうのは、これはもう自分なりには、よくやったと、
うんうん、
まあ、よく続けてきたっていうふうにも言いたいですし、
まさしく、
はい、まあ、前回その著者になった時の話をもう少し触れましたけども、まあ、30冊以上これも続けてきている、うん、続けてるって、これ著者を続けるっていうのは一人ではまた実践会もそうですけど続けられないので、うんうん、まあ、実践会で言えば一緒にやってくれる人たちとか会員さんたちっていうのがいないと続かないし、
うん、
まあ、著者の場合は私の本出してくださるっていう出版社の方がいてくださらないと、
ね、うんうん、
あるいは読者の方がいてくださらないと、これ続けられないっていうことになりますでしょう。で、実践会の話先ほど触れましたけども、今度は実践会の中の話で言うと、ワクワク系に出会ってやってみるかとこう越境して始めてみた方っていうことの集団ですよね、
うん、そうですね、うん、
でその後続けられるかどうかっていうのは、実践会に入られた方にとっても同じような課題であり、当然入る前の方にとっては続けられるのかな俺っていうのが越境できるかどうかの決断にも関わってくるという、このね、始めると続けるの関係があるわけですよ、
うん、
まあ、ちなみに、
はい、
三尾さんも続けてること結構あるじゃないですか、
うん、続けてること、そうですね、喋る仕事と声の仕事っていうのはもう10年
やってる、
やっていますし、まあ、
音楽ね、
そうですね、レコードを集めたりですとか、うん、より良い音響環境にしていこうっていうのをこう、ね、ずっと重ねていくことですとか、そうですね、自分の趣味的なところで言えば、うん、続けてるよっていうものは結構あるかもしれないですね。
結構ね、趣味って続いてる人多いじゃないですか、
うん、
でそれはなぜなんだといえば、やっぱり楽しいから、
楽しいから、
うん、だと思うんだよね。
で仕事に関してもやっぱり楽しいからっていうのはありますね。
あると思うんだよね、うん、じゃあどうして仕事、また仕事も含めてですけれども、はい、一方で続けることって多くの人にとって私も含めて案外難しい、どうしてっていうと楽しくないからだと思うんだよね、
うんうん、
で楽しくないってどういうことなのかと というと、この楽しくないっていう感覚の捉え方が重要で、
はい、
基本的に始めるってことは今までやったことないことをやったり、
うん、
今まで行ったことのないところに行ったりっていう前回の話ですよね、はい、越境ですから、
うんうん、
あるでしょ。そうするとそれは、まあ、仮に、まあ、ビジネスのビジネス、声の仕事な声の仕事、何でもそうなんだけど、最初はうまくいかないじゃないですか、
うん、
で結構うまくそれなりに行き始めてもまたちょっと失敗したりとか、トラブルあったりとかあるし、ものによっては、まあ、実は往々にして多いんですけれども、なかなか上達しないなとかね、例えばギター始めたとか、うん、ピアノ始めたとか、
うん、
最初なんか全然上達しないとか、うんうん、あるいは周りに一緒に始めた人でぐっと上達した人が現れると、うんうん、なんか自分だけ全然できない感じがしてくるじゃないですか。
そうですね、うん、
このね、なんだろうかね、なんて言ったらいいのかね、
面白くない状況、
そうそうそうそうそうそう、これがその楽しくない状況だということだと思うんですよ、
うんう
ん
うん、
だここで楽しいっていう言葉は非常にキーワードで、いわゆる漢字で言うと楽っていう字を当てる楽しいというニュアンスではなくて、
はい、
まあ、もう一つの方の
愉快の
愉快の言うですね、うんうん、っていうニュアンスが入っていて、うん、私は割とこの使い分けをデリケートにするんですけども、
楽の方は、
楽の方はもう文字通りだよね、
楽な状態、
楽しいっていうなんかもうルンルンっていう、うん、
ルンルンって感じの
感じの、
うん、
でもそのこっち側の楽しいっていうのはもっとそういう試練めいたものが含まれているわけですよね。
あ、心の底からみたいな、なんでしょう、うん、
例えばそのもう面白くない状態を、
うん、
でも踏ん張って継続したことが多分宮田さんの性格しかり、
はい、うん、
声の仕事しかり、うん、あると思うんですよ。
ありますあります、
ね、あるでしょ、
はい、うん、
だけどそれって投げ出したくなる時もあったはずなんですよ。
いや、もう20代の頃なんか毎日辞めてしまおうかと、
ね、で実際に辞めてしまった、まあ、声の仕事は今お続けですけども、うん、他のものでね、辞めてしまったものもあると思うんですよ。例えばそれは健康法だったり、うん、
はいはいはい、細かいことで言えばいっぱいあると思います、
ね、いっぱいあると思うんですよ、うんうん、でそこってそこをしかしくぐり抜けた時の、
うん、
なんか拳を握りしめる感覚があるじゃないですか。
ありますあります。
あれがその愉快の湯の楽しいなんだよね。
お、あの言葉結構重みを持って今自分の中で
変わ
ってきた
ということは、はい、その楽しいっていうのは楽しくないがなければ楽しいはないわけだ。
楽しくないが
なければその楽しいはないわけだ。
ああ、そうだ
ね。最初からスパーンとできちゃったらその拳握りしめる楽しいはないわけだ。
そうですね。しかもできちゃったがゆえにやめちゃうかもしれないですもん、
ね、それもあるよね、
うんうんうん、
だからそこは結構複雑な関係で、ある意味、まあ、続けるって話に一回戻りますと、
はい、
ある意味越境して始めたものは、
うん、
きっと楽しくないんですよ、
うんうん、
越境して始めた時の始めは、
うん、
でむしろしんどかったり、はい、辛かったり、うん、面白くなかったりって言葉の方が当てはまるような、もちろんその中には瞬間瞬間楽しさもあるんだけれども、なんかそのむしろ試練みたいなね、
うん、
むしろなんか勇気を持って越境したのに、なんか越境したら天国かと思ったらなんか試練みたいなね。
いや、ありますよね。
そういうものがしかし続けるっていうものの秘密にあってですね、
はいはいはい、
だからある意味今この話を聞いてくださってる皆さんがこのことを知れば試練がなくなるという意味を言ってるのではなく、
うん、
その始めた結果試練が訪れる、
うん、
と思った方が良いわけで、
うん、
でもそこにこそ続けるということの課題もあるし、
はい、
でも続けた先の意味もあってくるわけで、うん、でよくね、ちょっと話が違う方向に行きますけど、そういうその何か新しいことを始めるときにはスモールゴールを設定することが大事っていうような、
スモールゴール、
はい、小さなゴールね、うん、っていう話があるんですよ。でこれとても実際そうで、うんうん、まあ、例えばねギターを弾けるようになりたいとするじゃないですか、うん、それで、まあ、ギターを始めましたとかね、うん、例えばピアノ弾け、まあ、私だとギターとか弾けるから、ピアノ弾けるようになりたいんですよ、
うんうん、
でまだ始めてないけど、
はい、
絶対始めたいと思ってるんですね。でそれをもうテレビとか映画で見るように弾き語りをやりたいんだけど、うんうん、それゴールじゃないですか。
そうですね、結構なゴールですね。
そうなりたくて始めるんだけど、うん、やっぱりねそこまで行くのはしんどいじゃない。
そうですね、
それで多分やめちゃうと思うんですよ、うん、だからスモールゴールが必要で、
はいはいはい、
まあ例え話ですけど 私がピアノを始めたとしたら、うん、何をスモールゴールにするかというと、うん、多分レッド・イット・ビーの前奏が弾けるっていうぐらいかな。
人によってはですね、うん、あれ1日で弾けますよ
ね、スモールゴールじゃないですか。
結構スモールゴール、
結構スモールゴールでしょ、うんうん、でもなんかそれいいじゃないですか。
いいですね。
ねえ、そこそういうのがあると、さっきのこの拳握り締めるやつのちょっとちっちゃいやつがこうあって、はい、そこにやっぱりちっちゃな達成感もあって、でまあそこで自分にちょっと小さなご褒美なんかあげればまた次に向かうっていう、だからこう全体としてはまだまだ試練なんだけど、その間に小さな達成が織り込まれてるみたいなさ。
いや小坂さん、それ23の僕に言ってほしかった
な。そうなんだ。大体みんなこうゴールを遠いところに設定するからね。
いやもう僕は喋りの仕事やってみなって言われて、結構な大きな曲に東京でポーンと放り込まれるような形で、もうすごい周りはもう化け物ばかりですよね、うん、あのベテランディレクターだプロデューサーだっつって、もう毎日めちゃくちゃ怒られて、何が何だか分からなくて、
分かんないよね、
で僕はなんかもう当時人見知りで口の聞き方も分かんないような子供だったので、
まさに試練
で、もう本当に泣いて過ごすような日々の中、その仕事をでもそれでも頑張って1年2年やって、ポンって別の現場に放り出された時に、前はできなかったことがすごく上手にできてた。
あ、
目の前で楽しんでくれてる人たちがいっぱいいるんですね。
一気にさ開けるよね。
でこんなゴールが一個待ってたなんて僕はその時知らなくて、
あ、
でももしかしたらその時に、いやこれを乗り越えてこういう技術を身につけて、そしたらちょっと小さなイベントでみんなが楽しんでくれるテクニックを持てる MC になれるかもしれないとか思ってれば、もうちょっと楽だったかなって、でもその時にスモールゴールが一個もらえたのは
よかったよね。
よかったっす、
よかったよね、はい、次に迎えるっていうことだと思うんですよ。でそれは本当に何でも共通していて、でもう一つとはいえ、今の美穂さんの話でも全くそうだ なのは、やっぱり始めたらなんか周りわけわからん世界に突然なり、
はい、
そして自分に対して人間ってそんなに常に自信持てませんから、うん、やっぱりこれがまた心が折れるっていう例の、ね、うんうん、よくある話にもつながっていくので、やっぱりこの時に、まあ、仲間がいるとか、あるいはよく聞く言葉だと思うんですけど、メンターがいると、
うん、
やっぱこれも続けられる大きな要因ですよね。
仲間はでかいですよね。
例えばその水戸さんのその泣きそうな状態の中で、うん、仲間がいないって状態はすごい辛いと思うんですよね、
うんうん、
いなかったとしたら辛かったと思う、うんうん、し、いや水戸くんねと、今辛いかもしれないんだけど、俺も昔そういう時期が最初あって、うん、それをもうあと3ヶ月ぐらい乗り切ると、その後ポンとね、ある日開ける日があるんだよとかメンターに言われたら、
うん、
すごい持つじゃないですか。
そうですね。僕が幸せだったのは、その化け物みたいな怖い大人たちがある意味ではそっちもやってくれてた。
やってくださったんだ、うん、でメンターだったんだよな。
そうですね。
振り返ってみれば
もうお前なんか明日クビだかんなみたいなこと言われながらも、
お厳しいね、
お前の一番いいのはこういうところだとか言ってくださったんだ、するとか。
いやそれってその、そうか、そんなに辛いなら俺がおぶって連れてってやるよじゃなくてね、
じゃないです、
ないんだけど、やっぱりその続けるっていうのは人間にとって非常にこの孤独感がある不安と恐怖、もともと越境するときに不安と恐怖があって、
はい、
しかも越境したら楽ではなくて、
そうですね、
あの辛いわけだから。
辛かったですね、
うん、やっぱりそういうよくそこで言われるのが、やっぱりメンターって非常に大切だよとか、
うんうん、
あの仲間って必要だよねみたいな、これはもう実践、私のワクワクマーケティング実践会でも、やっぱり新しいことを始めて結果を出していくっていう道のりっていうのは人それぞれいろいろあるんだよね、
うんうん、
だからその続けられてる人たちがもうみんなインタビューしたり、どこかでゲストでスピーチしていただくときに、もう皆さんがおっしゃることは仲間の大切さ、やっぱこの会に入って、会に入ってよかったことは、このワクワク系の道を歩む仲間ができたことだっていうのはものすごい言うんですよね。それからまあ私はワクワク系ではメンターじゃないですか、
はい、
でそうするとやっぱり私がおぶってくれないということはもうみんな明白なわけですよ、
はいはいはいはい、
なんだけどやっぱり私に直接会える機会だったりがまああると、会員さんでもですね、うん、そうするとやっぱり私に今の苦しい状況とかを苦しい生き方は言うよね、
うん、
それに対して私は答えは出さないし、おぶってはあげないんだけど、
そうだ、小坂さんってそうですよね。
そうそう、そして力がつかないから私が、はいはいはい、要するに、うん、その試練を超えられないじゃない、
うん、あのこれねちょっと誤解されるとあれかもしれないですけど、全然冷たい感じじゃないんですよね、うんうん、小坂さんに何かを例えば相談した時とかに、で小坂さんがそれは嫌だよねとか僕はこう思うなっていうことぐらいまでおっしゃっていただけるんですけど、もちろん何かをねじゃあ何とかしてあげるよってことじゃ
とかこうしろとか言ってみたりね、それしないじゃないですか、ないんですよね、うん、でその代わりに私が常にフィードバックすることは、はい、その考え方は合ってるとか、
うんうん、
その方向性では間違いないとか、うんうん、今は結果が出てないかもしれないけど、はい、考えは合ってるので、うん、もうちょっとここを改善してごらんとかね、うん、そういう話なんですよ、うん、でそれやっぱりメンタリングだと思うんですよね。
それは大きいですよね。
で何でもそれは必要だと思うんですよ、うん、まあ例えば私がとりあえずピアノ始めて、はい、人によって一日弾けるようになるレッドイットビーの前奏が全然弾けないとするじゃないですか、はい、うんうん、そうすると多分私は鍵盤は才能ないんだなって思い始めてしまうから、
なるほどなるほど、
その時になんかメンターがついていていや小坂君そこまで指動かせるようになってきたら、あともうちょっとここでぐらいやるとある日ポン弾けるようになるよ、あと1週間後ぐらいかなとか言われたら、
そう全然違います、
全然違うじゃないですか、でそういうなんかねあのものが続けるっていうことの鍵なんだよねって思うんだよね。で私はこの今日のポッドキャストの話に戻ると、やっぱり99回も続けていくっていうのは、うん、はっきり言ってそういう意味では楽ではないわけですよ、
うん、もちろんそうですね、
スケジュール組まないといけないし、うんうん、さあ何喋ろうか、うん、ね、思いついたことを思いついたままに喋っても皆さんにずっと聞き続けていただけるような、うん、いいものが出せないのでやっぱ考えますよね、うん、でそういうプロセスが全部この、十数分の番組の中に入ってるわけだけど、はい、やっぱりこれを一緒にこうやってお相手を務めてくれる三田さんだったり、それからこうスタジオの方でいろいろ機械を操作してくれてる宇流さんだったり、うんうんうん、こういう仲間と共にこれは歩んでるから、
はいはいはい、
やっぱりこれ続けられるんですよね、
うんうん、
で、
うん、
やっぱりすべからく続けるっていうことはそういう要素がね、あの全部揃ってないと続けられないってことではないんだけど、うんうん、やっぱり必要ではあると思う、うん、スモールゴールだったり仲間だったりメンターだったり他にもあるけどね、
うんうんうん、
でそういうものをちょっと今日は皆さんにヒントとしてお伝えしておきたいし、
完全に個の責任とか自分の中だけの問題にしちゃいがちですけど、続けるってやっぱり続けるための環境とかプロセスを意識するのも非常にやっぱ大事なんですね、
まあ、むしろそっちかな、自分が続けられないんだ、続けられないのは自分がダメなんだというふうに持っていかないことだよね、
うん、
私も含めてもっと行きがちだけど、
うん、
でそもそも前回の始める、それから今回の続ける、これらにはやはり全て法則性があるので、
はい、
やっぱりその法則性っていうものをこう知っていくと、うん、より始められるし、うん、続けられるし、そして達成できる、
達成できるということ
になっていくので、この始める、続ける達成するという秘密をね、
はい、
ちょっと皆さんにこうしてまたこれからもあの機会あるごとに分かち合っておきたいと思いますね。
じゃあやはり次回の記念すべき100回目は達成の
お話、達成するという達成の100回に達成のお話をしたいと思います、
はい、楽しみにしております。ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、今後の開催は7月3日火曜日が熊本開催、7月9日月曜日が新横浜開催、7月26日木曜日が長野開催、8月1日水曜日が札幌開催となっております。日程が近い熊本新横浜開催はすでに満席となっているかもしれません。また各地とも現在のところ次の開催予定はありませんので、どうぞこの機会をお見逃しなく、お申し込みをお急ぎください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三代田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。